猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。中編後編も合わせてお聞きくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第53回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
なんか今日はこっちは薄曇りというかですね。お月様がちょっと赤いお月様が出てますね今。
ああそうですか、うん、
満月ちょっと欠けてるぐらいですけどね。
見えないなうちのところから。はい、場所的に見えないのかな。うん、うん、昨日か一昨日ぐらい結構満月に近く丸かったですよね。
そうそう、確かに一昨日ぐらいが満月でしたっけね。まあそれで、そろそろ梅雨も明けないかなと思いつつ、なかなか明けませんねこっちは。
ああ、そっか、蒸し暑いですよ。まだ梅雨なんですね。
うん、まだ梅雨ですね。北海道そういえば梅雨ないんですもんね。うんうん、
いや北海道もないないとは言われてるんですけど、うん、エゾ梅雨っていうなんかエゾの方の地域には梅雨があるから梅雨が流れてくるらしいですね。はい、
ああ、なるほど。うん、
だから湿った日もありますけど、でも東京みたいにずっと一日中1ヶ月間も梅雨みたいのはないですね。
うん、
うん、比較的カラッとしてますね。
いやいいですな。
うん、今もう夜涼しいというか、まあ、心地よい感じですよ。
はいはいはいはい。
そっちは暑い？
地はね蒸し暑いですね。
うん、
もうクーラーさっきまでクーラーガンガンかけてましたもん、前からスタジオで。
うんうんうん、
冷やさなきゃと思って、まあ、汗だくで帰ってきてさ。
いやそうですよね、車の中ねちょっと冷やしとかないと収録大変ですもんね。うん、
まあでもねちょっと夜風は若干涼しいかなと思います。昼間に比べるとね夜風がある分だけちょっと涼しいかなと思いますけれども。まあそんなこんなでもうちょっとで夏かなという感じですよ。
いい感じですね。
はい、
うんうんうん、
はーい。
猫のしっぽ。
それでは、恒例のネコペディアのコーナーに行っていいんでしたっけ今日は。
はい、大丈夫ですよ。
ちょっと打ち合わせ全然してなくて申し訳なかったですけど。
はい、いえいえいえ、はい、大丈夫です。
はい、それでは、ね、今日のネコペディアのコーナーはどういう猫ちゃんでしょうか。
はいはい、今日はロシアンブルーを紹介したいと思います。
ロシアンブルーですね。はい、有名な猫ちゃんですね。
はい、はい、そうですね。
はい、
はい、ロシアンブルーの原産はロシア、はい、毛は短毛、うん、体重は 2.2 から5キロぐらい、
はいはい、
タイプはフォーリンタイプですね。
フォーリンタイプ、はい、
はい、歴史いやルーツはロシアンブルーの起源はロシアのアルハンゲリスゲリスク港で自然発生したブルー猫だと言われています。
はい、これ例によってブルーと言いながら実は灰色ですか。
うん、灰色なんですけどね。うん、うんうん、猫のとか動物
の種類の色って前からねおっしゃってますけど、ね、ブルーはどっちかというと
グレー
ということですよね。
うん、はい、ということですね。
はい、
はい、今のロシアンブルーの原型は1860年頃ロシアの、はい、船に乗ってイギリスへ渡ってきた猫がイギリスや北欧のブリーダーたちの手に渡って作られたものと考えられています。
はい、
で最初のショーに出ていた、ショーに登場したのは1875年クリスタルパレスで、その時はこれ、はい、なんて英語読むんだろうな、私これいろいろ調べたんですけど読み方が分かんないんですよね。うん、 アリチャンゲルキャットっていうのかな、
アルハンゲルキャットじゃないですかね。
あ、アルハンゲルキャットっていいんですかね、うんうんうん、という名でした。
そうですね、うん、別名アルハンゲルキャット。
あ、じゃあアルハンゲルキャットって呼ぶのかな、うんうんうん、でイギリスの地において血統され、あ、血統登録され、当時、あ、同時にロシアンブルーという名称が付けられましたと、う
ん、はいはいはい。
第二次世界大戦後数が減少したため、給与の策としてシャムネコとの交配が行われました、
はい、
で その結果、体型がややぽっちゃり型になってしまったようですと、
うん、
で その後残っていたスカンジナビア諸島、あ、半島とイギリスにいたロシアンブルーの血を混ぜて元のスリムな体型に戻しましたと、
はい、
うん、でちなみに長毛のロシアンブルーはベネロングという名称で登録されています。
はい、はい、
で、でロシアンブルーの特徴はスリムなボディ、あ、特徴はスリムなフォーリンタイプのボディ、まん丸目玉で美しいグリーン色、
はい、
丸みを帯びて微笑んでいるような口元、
はい、
また厚いダブルコートの紐がブルーで光沢があり、手触りはシルキーでありますと、はい、性格は非常におとなしく、めったに鳴くことがありません。頭がよく飼い主に忠実です。
はい、
お手入れや注意点は1日に1回のブラッシング程度で十分でしょうといった感じですかね。
なるほど、さっきのアルハンゲルキャットっていうのは多分 ロシアのアルハンゲル島とかっていう島を起源とするとか、うんうん、あとはロシアの港のアルハンゲリスクが起源じゃないかとかっていうような、うんうん、で、うんうん、アルハンゲルキャットって呼ばれてるって書いてありますね。あ、
っていうことですね、うん、あ、じゃあやっぱりアルハンゲルなんですね。
そうですね、うん、英語名はアークエンジェルキャットですからね、
うんうんうん、
だそうですね、はい、
あ、
ほうほう、ウィキ君に聞いてみました。
聞いてみました。ありがとうございます。
で、いやいやいやいや、で、あれですよね、これって、
うんうん、
あの主人に忠実な性格、うん、なんでしたっけ、う
ん、そうなんですよ、
人見知りが激しくって、
そうそうそう、
ね、飼い主以外にはなかなか慣れないって書いてありますね。
懐かないっていう感じですね。
懐かないって書いてありますね、
うん、なので本当になんか家族、家で家族で飼っていても自分だけの猫にしたいっていう願望が強い方とかでしたら、ロシアンブルーは自分にだけ懐いてくれるので可愛さがアップするかもしれないですね。
なるほど、うん、
でも育て方だと思いますね。結構そういう性格だっては言いますけど、 うちで兄がロシアンブルー飼ってましたけど、
はいはい、
うん、初めは兄が一人で飼ってたのでやっぱりすごい、うん、あの兄にしか懐いてなかったけど、私が行って、私がトイレの世話をしたり餌の世話を多くすると、うん、やはり私にも懐いてはくれました。
あ、そうなんですね、うん、はい、なるほど、
うん、という感じですかね。
はい、
うん、
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、今日はロシアンブルーでした。
はい、今日のネコペディアのコーナーはロシアンブルーでした。
はい、
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
猫のしっぽ、
はい、それでは、今日の本編ですが、
はいはい、
食べ物にかけるものの話と
、はい、
何をかけて食べますかと端的に言ってしまえばですけどね
うんうん、うん、
という話をちょっと先週の流れからしてみたいなと、うん、
そうですね、
もうこれはちょっと決着をつけるしかないと勝負するしかないなとちょっと思ってですね、
うんうんうん、そうですね、
こういうテーマにしてみました。
うんうんうん、いいと思います、
はい、ちょっと先週ね、
うん、
いやちょっとすごくびっくりしたのは、うん、猫関さんがポテトサラダにはソースをかけると、
うん、
おっしゃってましたよね。
普通ですね。うんうんうん、
ね、普通ですね。はい、そうですか。全くその、うん、ポテトサラダにソースというのは実は私意表をつかれましてですね。
ほうほうほう。
うん。
うん、
胡椒とかをかけることはまあ、ね、いわゆる粒胡椒というか。
うんうん。赤さん、うん、ちょっとすいません。
あ、はいはい。
あ、すいません。
大丈夫ですか。
はい。ちょっとむせちゃいました。
あ、いい。
うんうん、
はい、で、
胡椒はあるけど。
胡椒をかけることはあったんですが。
うんうん。
まさかそうそうっていう感じでですね、ちょっとびっくりしたので、
うんうんうん、
うん、で他に例えばじゃあゆで卵は何をかけますか。
え、いや、
とか目玉焼き、
うん、ソースですね。
ソースですか、やっぱり。
はい。
ゆで卵はソース。
え、そうですよ、ゆで卵でもタラーってすぐ垂れちゃうから、一口目は、はい、あのそのまんまちょびっと食べます。でちょっとへこませて、あの、
はいはい、
あのお皿じゃないけどちょっと平たくして、はい、そこにソースのっけて、
はいはい、
瞬時にかぶって食べます。
ゆで卵ですよね。
そうですよ、ゆで卵ですよ。
そ、ソースはもちろん中濃ですか。
あ、はい、そうです、はい、中濃ですね。
ウスターじゃなくて、
うん、ウスターじゃなくて。
そうですか。目玉焼きはちなみに。
いや、うん、ソースですね。
やっぱりソース。
ソースですね。うんうん、
ソース党ですな。
そうですね。もう私多分ソース会社とからもうオファーが来るんじゃないかっていうぐらいソース党ですね。
で例えばじゃあ、あとカレーライスにもしかけるとしたら、うん、何をかけますか。
カレーは、まあ、かけ、カレーはかけない。
何もかけない。
かけない。もし何か乗っけるとしたら目玉焼きかウインナーか、
うんうんうん、
あ、まあ、家でするならの、具として乗っけるけど、
具として乗っけるとしたらってことですよね。
そう、何、はい、その、うん、乗っけるとかは、
例えばちょっと、ね、から、例えばカレーライスが出てくるじゃないですか、
うん、
ちょっと辛くしたいなと思った時にソースをかけるとか、そういうことは、とか醤油をかけるとかっていうことはしない。
あ、うん、しないですね。でもかける方いますよね、マヨネーズとかソースとか、
ね、
うん、
いやいや、だからマヨネーズはないですって。
いやいや、あるって。
いやいやいやいや。
私ソースかける、うん、はい、ソースかける人よりマヨネーズかける人の方がめっちゃ見ますよ。
そうですか。それ北海道で、
はい、あ、う、うん、うん、北海道で。あ、でも、いや、うん、うん、ね、正確に言うと私寮生活だったので、
はいはいはい、
2人よくかけていた子がいたんですけど、その子は名古屋の子と仙台の子でした。
はい、はい、
そう、だから北海道で生活はしたけど、その子たちは仙台の子と名古屋の子だから、
うん、
性格、うん、北海道の子ではないです。
あの、北海道だからというわけではないというわけですね。
そうそう、北海道だからってわけではない。うん、
なるほど。
うん、かな。
ちなみに私はゆで卵は、
うん、
マヨネーズですね。
ゆで卵。
いや、なぜかというと、
はい、
なぜかというと、
はい、
卵サンドにするじゃないですか、ゆで卵とかちょっと崩して、
うん、
卵サンドにする時ってないですか。しないの、ゆで卵。
しない。
あの、食パンに挟んで、
あの、朝食ですよって出てきたものの時のゆで卵をパンに挟んで食べるかって話ですか。そうそうそうそう。あ、したことないですね。うん、
そうなの。
うんうんうんうん。あ、そのパンに挟むならマヨネーズっていうのは分かる気がする。
うんうんうん、
うん、いや、けど、
あの、うんうん、よくあの、コンビニで売ってる卵サンドもそうなんですけれども、
はいはいはい、
あの、ゆで卵を崩して、
うん、
でそれパンサンドイッチみたいにするじゃないですか。要はバター塗ってパンに、
はいはい、しますね。
で粒唐辛子ちょっと塗って、でゆで卵をぐじゅぐじゅ、うん、え塗らない？
塗らないけど。
いやいや私は塗りますけど。
はい。
でゆで卵を半分ぐらいに割って、でそれをぐじゅぐじゅっと崩して白身と黄身をね、うん、若干、うん、あの半熟だとトロッとなっちゃうけど、あの少し固めぐらいで茹でて、
うんうんうん、
でぐじゅぐじゅっと潰して、うん、で粒胡椒と粗挽き胡椒とマヨネーズかけて、あとレタスとかきゅうり挟んで食べるとうまいじゃないですか。
おしゃれ。まさかそんなことしてるの？
いやいや、卵サンド普通しません？そうやって朝食とかで。
そういう風に食べたこと一度もないですね。
やってみてください。
聞いたら、うん、聞いたらすごい美味しそう。
めっちゃ美味しそうでしょ？
でもそれマヨネーズじゃなくてソースでも美味しくないですか？
いやソースはありえないですって、うん、その場合いやいやソースはありえないですって、ゆで卵はマヨネーズでしょ。だからそういう時って
食べてみました？
え？
食べたことあります？
いや怖くてやったことない、やろうと思ったけど勇気出ないですよそれ。
そんなことないですよ。
ゆで卵に中濃ソースはちょっと怖くてまだ勇気で出てないです。試してない。
いやもうめっちゃゆでたてのゆで卵にソースなんてめちゃめちゃ合いますよ。3つぐらい食べれる。
なんですと
一気に3ついける。
丸飲みできるって？
丸飲みできる
そうですか。
いや美味しいのにな、うん、
いやいやまあちょっとね、そういう卵サンドにするパターンなんで、ゆで卵は私はソースというよりは、まあ、ついつい単体で食べる、ゆで卵だけ食べるときもちょっと、うん、あの半分に割ったりして、うん、マヨネーズをちょっとつけたりして食べますね。胡椒振って、
ふーん、うん、でマヨネーズで食べるなんてないな、うん、
でいやだってソースで食べるのないですもん私の場合同じですってば。
うんうんうん、
うんうん、でね、目玉焼きは、はい、目玉焼きはソースじゃなくて醤油ですね、うん、私の場合は。
目玉焼きは醤油。ああまあ醤油、うん、私もうん醤油、めんどくさい時は醤油です。
めんどくさい時、
そう冷蔵庫に取りに行くのがめんどくさい時、はいはい、ソースを、はいはい、もしくは私あんまり朝パン糖じゃないので、
うんうん、ご飯じゃない
そうご飯糖だから、
目玉焼きのっけて食べたりする、半熟の目玉焼きのっけて食べる時とかだったら、うん、醤油かけて食べる、
醤油の方がうん食べやすいかな、ね、うん、まあでもソース目玉焼きとご飯でも全然食べれますけど、はい、
食べれますか？
全然いけます。
若干洋風な目玉焼き丼
うん、そう
ソースをかけると。なるほど、
うん、
ちなみに冷蔵庫にソースを取りに行くのがめんどくさいって、醤油は食卓に置いてあるんですか？
あ、うん、冷蔵庫に入ってるんだけど、
同じでしょ？同じでしょ？
違う、あのなんていうの旦那様が、はい、あの醤油をかけて食べるから、旦那様のはあのちゃんと用意しといてあげるんですよ。
はいはいはい。
なんだけど、うん、私その旦那様の分を用意してちょっと落ち着いたから自分食べようっていう時に、
うんうんうんうん、
あのソースが乗ってないから、
うん、
そういう時はあもう動くのめんどくさいって思ったらそのまま食べるし、
うん、
うん、
そうでしょ、だからやっぱ旦那様も醤油でしょ、うん、ソースじゃなくて、
うん、ソースじゃない、あけど、うん、ね、で旦那様 ね中濃ソース、あ中濃じゃないや、なんだっけ、うん、ウスターで、うん、
ウスター
食べることありますよ、はい、ウスターソースで食べることあります。
旦那様はウスターソース派ですか、中濃ソースよりは？
うんうん、そうそうそう、
なるほど、はい、じゃあ猫好き家にはウスターソースと中濃ソースと両方揃ってるんですか？
両方揃ってます。
お、
お母さん、お母さんごめん咳したい、
はい、
ちょっと、
はい、いいですよいいですよ
I'm sorry.
あ、すいません。
いえいえ、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい。え、やっぱ風邪ひいてる？っていうか昨日の治ってないの？なんかハスキーボイスだったけど昨日の。
そう、昨日相当ハスキーでしたね。
うん。
でもそう、もうなんか風邪ひいて10日間ぐらいになるんですけど、なかなか治んなくて。そうなんですよ。
ちゃんとお医者さんに見てもらった方がいいんじゃないの？
いや、見てもらっててこの結果なんですよね。
そうなの？
そうそうそう、吸引器とかももらってるんだけど、全然治んないっていう。
そう、
あ、まあでも大丈夫です、全然。うん、大丈夫、大丈夫。
熱とかはないんですか？
そう、熱なくて、鼻水と咳だけ。うん。でもだいぶ体も楽になってきたので、
はいはい、
だいぶもう少し治るかなって感じなんですけど。
じゃあ 治りかけなのかな。
うん、なのかな。
はい、了解です。
あ、はい、すいません。
はい、ですいません、そうそう、話途中だったんだけど。
うん、
でそれじゃ猫好き家は中濃ソースとウスターソースが両方揃っていると。
え、両方揃ってるっていうのは食卓に出すって話ですか、それとも家にあるかって話？
お家にあるかって話ですよ。
家になんて絶対両方あるじゃないですか。
ないですって、何をおっしゃいますやら。
え、ソースなんか
一種類、ソースって一種類でいいでしょ。中濃なら中濃、ウスターならウスターで。まあ100歩譲ってとんかつソースがプラスされるぐらいですよ。
え、中濃ととんかつ？
いや、だから例えばウスターソースととんかつとかね。
とんかつ？
うん。
いや、
中濃があれば、中濃ソースがあればだっていらないじゃないですか、とんかつソースの代わりにもなるし。
あ、うん、まあそう、中濃ととんかつが一緒でもいいっていうのは分かるけど、はい、正確なこと言ったら、うちウスターと中濃と、
はい、
とんかつと、
はい、
お好み焼きソースと焼きそばソースとたこ焼きソースありますよ。
いや、だからそれすごいじゃないですか。
バッチリでしょ。
いや、うちの場合は中濃ソースと、
うん、
お好み焼き用のおたふくソースと2種類ですだけですね。ソースという名のつくもの。
足りなくないですか。
いや、十分足りますって。
いやいやいやいや。いや、そのうちがうちで言ったのも、うん、そのマックスはそれ、
はいはいはい、
だけど、うちも実際に家にちゃんと置いてあるっていうのはウスターと中濃と、
はい、
お好みとたこ焼き。
いやいや、だから
ぐらいですけど、
お好みとたこ焼きソースの違いよく分かりませんけど、まず
え、お好みとたこ焼きは全然違うじゃないですか。
同じでしょ。同じでおたふくソースでいいじゃないですか、両方とも。
あ、うん、まあそっか、うん、じゃあいい、うん、まあしょうがないな、いいな、うん、そう、でも
本当あれです
よ、ね、基本
すごいですね、ソース。
うん、だってソース味全然違いますもん。
違いますかね。まあ、
違いますよ。
ちょっとウスターと中濃は若干違うかなと思うけど、
うんうんうん、
でまあおたふくソースとね、まあ、お好み焼きソースと中濃ソースも、うん、まあ、全然それ違うんだけれど、
うんうんうん、
100ペーってその3種類ぐらいでいいんじゃないかなと思いますけどね。
いや、
とんかつソースはだって中濃ソースで兼用できるじゃないですか。
うん、まあまあできるっちゃできるかな、はい、うんうんうん。
ちなみにじゃあ、あのまた話しておきますけど、天ぷらには何かけられます？
うーん、
塩
て、あ、うん、
それとも
物によるん、
天ぷら、まあ物にもちろんよりますけど、天つゆとか、
うん、
醤油とか、
うん、
ソースか、まあ、あのね、
うん、
エビフライだったらソースかけるかな。
ほう、天ぷらでも。
天ぷらでも。
うん、うんうん。まあ別にそこまで、あの、うん、許せる範囲ですね、それは。
あと、エビフライだったらどっちかっていうと、ソースよりは、私の場合はあれですね。なんだっけな。タルタルソースをかけます。うん、同じソースでも、タルタルの方がかけますね。
あー。
エビフライ
だったら？
うん。
エビフライにタルタルなんて絶対にありえない。
いやいやいやいや、普通でしょ。普通でしょ。
でもタルタルソースっていう存在がありえない、
うん、なんでなんで。
あ、
タルタルだってソースって名前ついてるじゃないですか。それは冗談だけ なんでそれがありえないんですか？タルタルソース、エビフライはタルタルソースでしょう。
あーと、うん、た多分ですけど、きっとなんか、はい、と若い時、学生の時とかにダイエットをすごくしようと思った時に、はいはい、その金マヨをしたんですよ、私は。
金マヨ、あ、金マヨネーズ、
はい、はい、金マヨネーズをしたんですよ、はいはい、禁止マヨネーズを、はいはい、だからタルタル系も一切食べないし、マヨネーズとかもほぼほぼ食べない生活をその時したので、はい、未だにそういうなんかマヨネーズ風味なものをあまり食べない習慣になってしまったんですよね、
はい、いやでもあれでしょ、ラーメンサラダにはマヨネーズでしょ、
うんうん、それだけね。
それだけ。カレーライスにマヨネーズも
なし、うん、もうあそれも しない、基本しないです、はい。そういう人もいるっていう話だけで、私はしない。うん。
猫好きさんはしないと。
うん。一回食べたことはありますけど。
はいはいはい。
うん。基本しないし、はい、だからお好み焼きとか、はい、たこ焼き頼むときもマヨネーズ抜きで頼むし。
そうなの？
はい。
お好み焼きってだって。かつお節にマヨネーズに青のりにお好みおだふくソースじゃないですか。
いや、
マヨネーズ抜き、
マヨ抜きでいきます。
マヨ抜きでいきますか。
で最後の一口ぐらいちょっとマヨネーズ味変えたいなと思ってマヨネーズ食べてみるけど、
はい、
基本 9.9 分ぐらいはソースだけで食べます、は
い、そうですか。
はい、
いやソースかって言いそうになってちょっと
あれダジャレった今。
いやいやいや、だからソースかって言いそうになってちょっと思いとどまったじゃないですか。親父がくとは言われるの嫌。
そうソースだけにソースかみたいな。
そうですか。
そうなのでマヨね、あの白身魚にもだからタルタルとかも乗っけないし、う
ん、白身魚のフライとかエビフライにタルタルじゃないですか、
うん、いやもう絶対にソースですね。それに多分うち結構 そんなに裕福な家庭じゃなかったから、はいはい、マヨネーズでご飯って進まないじゃないですか。ソースだとちょっとご飯進みません？
いやいやいやいや
あ かけるわけじゃないけど、そのおかずにタルタル、はい、タルタル白身魚でご飯食べるより、はい、ソースで白身魚で食べた方がご飯めっちゃ進むじゃないですか。
いやーこれは違うでしょ。別にタルタルも進みますよ。
え、本当？
本当に。
え、全然進まない。
いや、それは。
勝手にそれ勝手ですかね。私の勝手。
試してみてくださいよ、それ。
いやー、そうだな。なんだろう、その卵パンをするとき、はい、サンドイッチとかにする、はい、その卵マヨネーズは美味しいし、
はい。はい、
そのシーチキンマヨネーズとかも美味しいとは思うけど、はい、
そうそう、シーチキンにもマヨネーズでしょ。
うん、シーチキンにマヨネーズ、
ほらほらほら、シーチキンにはソースじゃないじゃないですか、やっぱり。
うん、でしょ。そうですね、
でしょでしょ。
魚介類系にはそういったマヨネーズの方が合うのかな、ね、
でしょ。だから例えば
流されてる、うんうん、
例えばあのシーチキンもパンに挟んで、だからパンにマーガリン塗って粒マスタード塗って、うん、でシーチキンを上に乗っけて、
うん、
でちょっとマヨネーズあえて、ちょろっとマヨネーズあえて、うん、レタスとキュウリやると、うんうん、ほらツナサンド美味しいですよ、ね、ほら。
分かった、私朝パン食べないからだ。
いやだから別に朝じゃなくてもいいですよ。昼でも夜でもいいんですよ。試してみてくださいよ。
いもうだって昼も夜もパン食べないもん。
そうか。
いやでも、いやそうに食べる、いや、うん、そうだな、あの自分のお皿の上で調理するっていうことはあまりしたことがないですね、私きっと。
なるほど、なるほど。
でもそれ一気にやったら一気に食べれて時短にもなるし、いいですよね。
そうだ、朝忙しいんですよ、いろいろ、さらに、しがないさらに今は。朝食当番大変なんですよ、だって朝は、
う
ん、
大変、そう、すごい。
でも手抜き料理はあの冴えたるもんですけどね。
いや
でもご飯 で、まあ、ご飯で食べても美味しいですよ、そういうツナとか。
ツナマヨ、
ツナマヨちょっとあえて食べる。だってツナマヨおにぎりってあるじゃないですか。
そう、ツナマヨおにぎり美味しいですよね。
美味しいでしょ。ほらほらほらほら、
めちゃめちゃ美味しい。
ほらほら、
あーやばい、なびいてきた。
ほらほらほらほら、
なびいてきたけど、いや、うん、ゆで卵にソース 以外は考えられない。
そうですか。
うん。
なるほど。
譲らない、そこ。
わかりました。まあそこはね、しょうがないね。
うん。ね、他にもソースで食べる人いないんですかね。
あの多分後であの、うん、メッセージコーナーでは出てくるんですけれども、ポテトサラダにソースって結構多かったですね、
うん、あ、でしょでしょ、うん、うん、ほら、まあ、
それはもうそれは素直に負けましたと思いましたけど、やられたと思いましたけどね。
うんうんうん、
ゆで卵はやっぱりマヨネーズでしょ、ソースじゃなくて。
いや、 やっぱそうなのかな。まあ、なんだろう、垂れてこないしね。
うん、そうそう、
マヨネーズだと、
そうそうそうそう、
うん、それだけはじゃあ譲ってあげます。じゃあマヨネーズ。
あとじゃあコロッケは、例えば
コロッケ
はソースですか、やっぱり
ソースですね。え、何と迷うんですか、もうソース以外に考えられない。
いやいやいや、醤油かける人もいますよね、
コロッケ。ああ、はいはいはいはい、
私も基本はやっぱりコロッケとかね、メンチカツとか、ああいうのはソースかけますけど、まあとんかつもそうだし、うんうん、ソースかけますけどね、
うん、
うん、たまに醤油をかける人もいますよね、うん、あっさりっていうか、ちょっと若干ソースよりはあっさりめっていう感じ、
はあはあ、うん、あ、それこそそうですね、うちの旦那様は醤油糖ですね、う
ん、あ、
醤油がウスター、はいはいはい、ウスターソースがいいみたいですね、はいはい、いやでも私は、あ、
中濃ソースですか、やっぱりコロッケ。
いや、うん、もうね、根本覆す、かけない、
はい、かけない。
かけない。
おや、
なんだろう、コロッ、かぼちゃコロッケはかけないじゃないですか、絶対に。
かぼちゃコロッケ、え、かぼちゃコロッケ、
え、
え、
うん、え、え、え、そっから。
いやいやいや、ちょっと、え、あれ、
うんうんうん、かぼちゃのコロッケありますよね。
いやー、対応あんまり食べた記憶ないですけどね。コロッケって普通じゃがいもベースじゃないですか。
あ、うん、じゃがいもベースが普通だけど、
じゃがいもの代わりにかぼちゃで作るやつ、コロッケですよね。あんまり食べないな。一回か二回食べたことあるけど。
じゃがいもの中にかぼちゃ、いや違いますよ。かぼちゃコロッケはかぼちゃオンリーですよ。
いやだから、いや分かってます分かってます。かぼちゃ。うん、じゃがいもの代わりにかぼちゃなんですよね。
ああ、そうそうですね、そうですね。うん、
いや、そう。1回か2回食べた記憶あるような気がするけど。
あ、そんなに食べないんだ。
ほとんど食べませんね。
ああ、じゃあ北海道の方が多くあるのかな、それこそ。私、ちっちゃい頃、母親はよく、コロッケって言ったら、はい、その、かぼちゃコロッケと、じゃがいものコロッケと、2つ作ってくれてたんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
いやでもね、かぼちゃコロッケって甘くないですか、じゃがいも以上に。かぼちゃそもそも甘いから、
うん、うん、お菓子感覚で。
あ、ほとんど食べないですね、やっぱりね。
あ、そっか、甘いのあんま好きじゃないからかな、
うん、そうそうそう、どっちかというと辛党なので。
あ、そっか。じゃあスイートポテトとか食べないんですか。
あ、スイートポテトアウトですね。
あ、そうなんだ。
ほとんど食べないですね。
あ、じゃあかぼちゃパイとかは。
かぼちゃパイもアウトですね、ほとんどね。
ああ、そっか。
かぼちゃは好きですよ、かぼちゃは単 に、うん、に似たというか、ホクホク似たような感じのやつだとか、うんうん、かぼちゃの天ぷらとかは好きですけれど、とか素揚げ
の、かぼちゃの天ぷら食べるならいいじゃないですか、かぼちゃのコロッケ。
いやいやいやいやいや、全然別物じゃない。全然別物じゃないですか。
いやいや、かぼちゃのコロッケ、なんだろう、かぼちゃだけ入ってるのもあるけど、かぼちゃが本当にじゃがいもの代わりだけで、なんだろう、ちょっとひき肉入ったり、はい、玉ねぎ入ったりとかしてるかぼちゃのコロッケもあるから、
はい、
そしたらそんなに甘すぎなく、はい、じゃがいもみたいに食べれますよ。
ああ、そうですか。いや、基本やっぱりね、そもそもあんまりない、うん、ないような気がする、かぼちゃのコロッケって。
ああ、そうなんだ、
うん。あんまり見たことないし。
私もあんまりお惣菜自体買わないからな、うん。ちょっとあまり見たことないけど。でもこの間久しぶりになんかスーパー行ってお惣菜コーナー行った時にかぼちゃのコロッケあって、
はい、
あ、お腹減ったからと思って完食したんですけど、うん、
はい、
めちゃめちゃ美味しかった。でもその時はやっぱりソースとかかけなかったですね。 あ、で、そうそう、あ、話ちょっと戻るんですけど、自分で作るときは、はい、そのかぼちゃのコロッケ自体に少し下味をつけるので、
はい、
あまりソースとかをかけない。
なるほど、うん、まあまあ味はねしっかりしてるからソースかけなくても大丈夫って話なんだよね、うん、
そうですね。
そうですか。いや、うん、やっぱりでもコロッケっていうと絶対ソースかけちゃうな。
うっす、あ、中濃ですか。
あ、中、基本はやっぱ中濃ですね。
うん、
ちなみに猫好きさんはケチャップってなんかかけることってものってあります？料理で
ケチャップかけるもの、ケチャップ、うーん、
そもそもケチャップ使わない？ほとんど。
ああ、あんまり使わないですね、うん、
例えばアメリカンドッグとかフライドポテトとか。
あ、フライドポテトとかには絶対ってわけじゃないけど、うんうん、100回食べたうちの1回ぐらいつけるかもしれないけど基本つけないですね、
はい、ああ、
うん、
じゃあフライドポテトは何にもつけない、塩味っていうか、うん、ちょっと
塩味だけで食べますね。
なるほどなるほど、そこはヘルシーですな、うんうん、
そうですね、うん、あんまりリップ的なものはしないかも
、うん、
え、します？
はい、
します？ポテトつけます？かぼ、あ、ケチャップ、
フライドポテトはケチャップつけるかな。
へえ、
うん、
え、それは、もしなかったらじゃあお店の人に頼みます？ケチャップくださいって。
ああ、頼みますよ。例えばマクドナルドとか某ね、
あ、まあ、はいはいはい、
マクドナルドとかで
言ったらもらえますよね。
おまけでフライドポテトがついてくるじゃないですか。おまけでっていうかセットを頼むと、
うん、うん、
例えばで、それの時には普通つけてくれないんですよね、言わないと。
うんうんうん、
だからケチャップくださいとかって言ってケチャップもらえますね。
あ、そうなんだ。
あとね、フランクフルトとか、うん、アメリカンドッグとかなんかそういう、
あ、フラン
ソーセージ系にはケチャップをちょっとつけて食べることもありますけど、うんうん、基本的に私は粒マスタードですけどね、ソーセージは。
あ、アメリカンドッグも？
アメリカンドッグは、マスタードとケチャップと両方かな。ホットドッグなんかもそうだけど、
ホットドッグはマスタードとか粒マスタードとかケチャップは分かるけど、うん、アメリカンドッグの粒マスタードは私ちょっと
今何納得してない。アメリカンドッグはケチャップかケチャップだ、
うん、ケチャップの方が美味しいですよね、
うん、
うんうんうん、それはでも同感かな、うん、そう、でもなんかコンビニに行くと大体マスタード入りのケチャップしかくれないから。
え、そうなんですか。
うん、
え、マスタードとケチャップで別々でくれないの？
くれないですね。なんか真ん中をパキッて割ってブジューって潰す、
はいはいはい、
タイプのやつなんで、結局一緒、マスタードとケチャップが出てきちゃうやつをくれるから、もうチッて思いながら食べますね、
は
い、
なるほど。
ああ。でも基本そうだね、そうですね、そのオムライスを作ったりとかするのにケチャップを使ったりはしますけど、
はいはいは
い、あんまりケチャップ使わないですね。
そうだよね、最近あんまりケチャップの出番って少なくなってて、確かにオムライスだとか、うん、うちの場合だとそのフライドポテトぐらいか、うん、あとは、うん、ハンバーグはデミグラスソースだしね。
そうですね、うん、
ケチャップじゃないよな。あ、まあ、そのデミグラスソースを作るときに材料としてケチャップは入れたりはするけど、
うんうんうん、
あ、
そうですね、うんうん、家でなんかそういうふうにちょっとおしゃれなランチを食べようと思うときに、うん、なんかちゃんとパテから作ってとかするハンバーグのときとかはケチャップするかもしれないけど、
はいはいはい、
基本ケチャップの出番が少なくなりましたね、昔よりね。
そうですよね、昔よりはね、
うん、昔よりやっぱ調味料が増えたのかもしれないですね。
減らないですもん、
うん、うん、全然減らない。
ケチャップだけ減らないんですもん、ほとんど
減らないですね、そういえば、ね、うんうんうんうん、そうかもしれない。
そうなんですよ、
ケチャップでも結構万能ですよね。
まあまあバットですよね。
うん、それこそカレーライスとかに入れても、あの調味料として私結構ケチャップ使いますね、うん、
調味料としてはね確かにね、
うん、
いいかもしれないよね、
うんうんうん、
そっかそっか、なるほどなるほど。
まあまああんまり、じゃあガンさんはソース使わないってこと？
いや、ソース使わない派ですね。
あ、そうそう、さっきの、うん、すいません、天ぷらの話に戻るけど、
はい、
私あんまり天ぷらを食べないです。
食べない、そもそもが。
むしろ食べるとしたら、うん、そのなんだろう、うん、あの親が作ってくれた時は天つゆにつけて食べてましたけど、
はい、
私あのなんだろう、天むすが好きなんですよ。
天むす、
はい、
はい、
むすびおにぎり、
はいはい
はい、なのでその、はい、天ぷらの上にかけるちょっと甘辛いタレあるじゃないですか。
はいはいはい、
本当はあれが一番好きですね、天ぷら食べるなら
なるほど
うん、もう塩とかじゃなく、うん、なんかホタテの天ぷらとかだったら塩とかがいいかなって思うけど、
はいはいはい、
基本あのお子ちゃま味のうなぎのタレみたいな感じの甘辛、は
い、甘辛、
うんうん、のやつが一番好きです。
なるほどですね。
テンさん一番何食べます？あ、テンさんだって、はい、間違っちゃった。ガンさん、ガンさんは天ぷら何食べます
いや天ぷら、いや何でも食べますけどね。いや野菜の天ぷらも例えば、え、うん、かける、
あ、かけるとかつける、うん、
あ、つけるのはあのやっぱり天ぷらって天ぷらだけでご飯食べるってあんまりないので、
はあはあ、
あのそばの時によく天ぷらやりますね、うちの場合は。
ああ、なので
自動的に天そば、うん、あ、天そばじゃない、天つゆにつけて食べる。
ああ、そうなんだ。それって冷たいやつにつけて食べるんですか、
う
ん、天ぷら。
そう、冷たいやつにつけて食べますね。
斬新。
冷たい天つゆに、
うん、
うん、ざるそばっていうか、まあまあそばみたいなのを普通冷たい天つゆじゃないですか。
うんうんうん、
うん、でつけて食べて、でその天つゆに例えばかき揚げだとか、
うんうん、
ねえ、あのシソの葉っぱの天ぷらだとか、
うんうんうん、
さっき言ったじゃ、あのかぼちゃの天ぷらだとか、野菜の天ぷら、ナスの天ぷらとか、
うんうん
う
ん、
そういうのをつけて食べますよね。
へえ、うん、
美味しいですよ。
うーん、うん、その天ぷらが温かいのに冷たいそのつゆにつけると、
うん、
天ぷらぬるくなるし、つゆも冷たいのがぬるくなるじゃないですか、
うん、まあまあそれはそうですけどね、うん、
それでもいいんですか？
まあそれでもいいですよ。
そっか、
うん、あんまりでも熱々天ぷらって揚げたて、まあもちろん揚げたてなんだけれども、すぐに食べるわけじゃないので、うん、若干やっぱぬるくはなってますね、うん、食べる頃にはね。
ああ、そっかそっか、
うん、
その天つゆに天ぷら、なんだっけ、そばつゆに天ぷらをつけて食べるっていう行為を私生まれてこの方したことないですね、
うんうん、微妙に美味しいですよ、う
ん、ああそうなんだ、うん、今度やってみます、そしたら、
うん、
うんうんうん、っていうか家で作るのめんどくさいから、じゃあ食べに行ってみます。天、うん、セットですよね。
セットですよ、だから、うん、天ぷらセットみたいなやつがあるじゃないですか、そば屋さんでも。
うんうんうん、
うん、
ああ、 いいこと聞きました。そういう食べ方もあるんだって。
そういう食べ方もあると思いますよ。
うんうんうん、
うん、まあもちろんね、だからその天つゆ2皿用意して、天ぷら用とそば用って分ければぬるくはならないんだけど、あのそばのそばつゆの方はね。
うんうんうん
うん、
なんか
でも天ぷらって天つゆで食べません？つけて。
天ぷらは天つゆにつけて食べるけど、天つゆはめっちゃあったかいから、
うん、あったかいんだ。
はい、
あ、うちの場合はあんまりそれ水で薄めたりするんで、あのだしのあの、
うん、
あるじゃないですか、濃縮されただしの、うん、だしのやつを、
うんうん、
だから水で薄めちゃうんで別に冷たいですね。
うーん、
暑い天つゆにはつけたいな、あんまり冬でも
つけたいな、うんうん、
つけない、つけないな、
つけないな、
あ、そうそう、つけないな。
ああ、そうなんだ、やっぱ、うん、ね、家庭によって食べ方がいろいろ違うんですね。
違いますよね。ね。
うん、うん。
まあ、それ、そこが面白いっちゃ面白いんだけどね。
ねえ、うん。いや、いいこと聞きました。今度やってみます。
あったかい、あったかい天つゆにつける。まあ、それは確かに理にはかなってるんだけど、うん、そう言ってもやっぱだんだんぬるくなっちゃうよね。
あ、そうそう、すぐぬるくなっちゃうんです
よね。
じゃね。だからぬるくならないために基本私熱いものは熱く、冷たいものは冷たく食べたいので、あの、なんかちょっととろっとした甘いタレをかけたら熱いままで食べれるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それに衣もべしゃべしゃにならないから、うん、だからあの 甘だれが好きなんですよね。
なるほど。
もう天つゆでなんてもう多分十何年単位で20年ぐらいの勢いで食べてないかもしれないです。
はいはいはいはい。
なるほどね。いや、いいですね。大人になった機会にちょっとね、やってみます、私も。
いや、別に大人の食べ方だとは思えないけどね。
いやいや、大人の食べ方じゃないですか、そんな。
そん
な料亭とかに行かないと食べない、
いや、
そんな。
大人の食べ方は多分天ぷらは塩でしょうね。
あ、
抹茶、
塩ですね、
抹茶が混ざったような塩があるじゃないですか。
抹茶塩とか、
抹茶塩とかね、うん、そういうのをちょっとつけて食べるってね、本当の串、まあ、串揚げというかね、そういうのは、
うんうんうん、
じゃないですか。
え、だってそんな天ぷらだけ出すようなおしゃれな店に行かないもん。
あら、そうですか。いや、美味しいとか、美味しいよ、本当天ぷらだけ、その串揚げだけ、串揚げ屋さんって逆に言うと串揚げしか出てこないじゃないですか、うんうん、くしゃぎ屋さん。
あ、そう、そうですね、うんうん
うん、
じゃあ今度ごちになります。
いやいやいや、私も行かないですけどね。貧乏ですからね、そういう高級料亭みたいな、そういう高級なところはね、
うん、あんまり、そうですね、そう、天ぷら屋さんって行ったことないです ね、うん、天丼屋さんは行ったことあるけど、うん、
まあ、ちょっとそれ全然違う、別物だと思うん
ですけど。そうそうそう、ま、そう、またそう別件になっちゃうから、ね、そうそうそう、ね、うん、
でもね、そういうブルージャージーな世界もあるんですよ、きっと
ね。え、そうですね、このポッドキャストを聞いてる方と私の食べる姿を見たい人、どうか連れてってください。私めっちゃ美味しいって言って食べますから。
そうです
ね。
猫好きさんはね、本当そうだよね、おごりがあるよね、本当に美味しそうに食べられるし。
もうキャッキャ言って食べますよ、私、
ね、
はい。ね、他にもね、いろいろな、私はこうやってちょっと変わった食べ方をしますっていうものがありましたら、うん、ぜひぜひメールなどお待ちしておりますので、
まあ、
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、今日は食べ物にかけるものの話でした。
はい、はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは、成果発表のコーナーから行ってみたいと思います。
はい、
はい、まずは猫好きさんからですが、
はい、昨日焼肉食べました、私。
いやいやいや、まあそれはそれとして。
はい
はい、
で、はい、今日は餃子食べました。はい、
あ、餃子パーティーですね。
餃子パーティーしました。
マイホーム餃子パーティーですね。
はい、めちゃめちゃ食べました。でも餃子食べる前に測った、
はいはい、
怖い。
おお、なるほど。
はい、
ですいません、今週もちょっとまたジングル、じゃ、ジングルじゃないや、ドラムロール忘れちゃったので、ごめんなさい。ドラムロールなしでいきましょう。
はい、はい、ストレートでいきます。
はい、
はい、体重は、
はい、
78.8。
78.8、
ちょびっと下がった。
ちょびっとですけど下がってるじゃないですか。 0.2kg ですね。先週が79ぴったりだったの で、
ね、うん、
まあ、で餃子パーティーで実はプラス 0.4kg ぐらい戻ってるんじゃないかと。
0.4 で済むかな、うん、ぐらい食べましたね。
何個食べたんですか、ちなみに。
でも全然、30ぐらいじゃないですか。
いや、3人で3人でそれって。
あ、うん、違う違う、3人だと 100,、うん、 100個ギリギリ作れなかったんですよね。9何枚か、皮何枚か余ったので、はい、95ぐらいかな作ったんですけど、
はあは
あ、なので多分30個ぐらいは食べてるんじゃないかな
3人で、
うん、3人で30個ずつぐらい、うん、
そうですか、参りました、
はい、うん、今日はちょっと小食気味にしときました。
あ、そうですね、はい、
はい、
です、はい、でちなみに体脂肪率は測られました？
あ、すみません測ってなかったごめんなさい、
まあ、まあ、まあいいです、前回もないし、とりあえずはまあじゃあ次回ということで、
次回、うん、そうですね、はい、
次回も楽しみということで、
はい、お願いします。
はい、はい、そして次が、ドルビーさんからは、成果発表ということでいただきました、私の方から発表しますが、109.5キロ体重、
ほうほうほう、
で先週より 0.5 キロダウンですよ、ドルビーさんも
素晴らしいですね、はい、
で体脂肪率は29.8% ということでマイナス 0.2% でこちらも減少、微弱ながら減少と
、
うん、でコメントをいただいてまして、
はい、
成果発表と同時にコメントもいただいてまして、ようやく減少傾向の波がやってきました、
お
20時以降の食事はやめることにしました、うんうん、
おお、素晴らしい。
で風呂上がりのトマトジュース（食塩無添加のものと）と、冷蔵庫で冷やしてあるお茶は無制限に飲んでます。わらという形でいただきました。まあまあこれはいいんじゃないかと思うんですよね。
うん、素晴らしいですね。
ね、まあな、暑くなってますし、水分補給っていうのは基本的にはいいと思いますし、うん、血液をある程度ねサラサラにするというかということで水分を多めに取るというのはいいことだと思うんですが、まあ、できるだけあったかい、ね、お茶とかを飲むのが本当はおすすめなんですよね。
ね、そうなんです
ね。冷たいお茶とかよりは、まあ、夏でもできるだけ常温かあったかいお茶を飲むというのが実はまあ体が冷えないということもあるんですけれども、ダイエットのためにもいいですよね。
うん、そうですね、はい、
というのは、はい、
でも冷たいの飲んじゃいますよね。
夏は冷たいの飲んじゃいますけどね、
うん、飲んじゃう飲んじゃう
、うん、これはしょうがないんですけどね。
いやでも素晴らしいですね、
は
い、
で素晴らしいですよね。ちゃんと成果が出てますからね、ちなみに今の温かい方がいいというのは永井先生の受け売りでございます、うん、
そうですね、はい、はい、民代の受け売りですね。
うんうん、受け負いじゃなくて受け売り
受け売りですね
受け売り、受け負っちゃダメですよ。受け負っちゃ
負っちゃダメですね。受け売っちゃう感じ、
受け売りです、はい、
はい、
まあ、みんな今のダイエットラボの、永井先生がよくおっしゃってましたことの受け売りでございます、
うんうん、
本当ね、体を冷やさないっていうのがダイエットのためには重要だということなので、うん、まあ、できるだけあったかいものを夏でも飲むというのがいいんではないかな、うんうん、
最近私もサボってるな、ね、永井先生ごめんなさい、ね、うん、冷たいの飲んじゃってますね。
ね、いやしょうがないですよ、夏は人間だし、うん、飲みたくなるんだよね、
うん、そうですよね、そう、
すいません、私も生ビールとかいっぱいガバガバ飲んじゃってますけどね、
うんうんうん、
ね、ホットビールを飲む勇気はいまだにありません
そうですね
はい
はい、
はい、はい、で、次に勝志さんなんですけど、うん、一応お願いしてたんですが了解しましたということだったんですが測るの忘れたということで今週もちょっとお休みです、うん、勝志さんは、
はい、
また来週ぜひね、
うん、次回
よろしくお願いしますということで、どうもなんか今日から八ヶ岳だから山に登りに行かれてるようなんですけどね、すでに、
ほうほうほう、
うん、いいですな、まあ、これで一層痩せられるんじゃないかと、
そうですね、
思ってますが、
はい、私も頑張んないと
ね、頑張らないとね、
はい、
はい、でそして最後に私なんですが、ウォーキング、まず朝ウォーキングは7日中0回と、うん、今週はサボりました。
忙しかったんですね。
ねえ、一回もちょっと起きれなかったですね、朝ね、夜更かししたというか、まあ何ちゅうかうん、で体重は前回よりはですね、0.2 キロ落ちました。
おお、この間 も 0.5 ぐらい痩せたって言ってたから、
うんうん、まあ先週はね、うん、プラマイゾーだったんですけど、その前は 0.5 痩せたぐらいなんですけどね。ただお腹周りは変わってないんだよな、おかしいよな、 どこ痩せたのかよく分かりませんが
うんうんうん、
お腹周り
は測ってるんですか。
今測ってますよ。
あ、そうなんだ。
お腹周りは測ってますよ。
素晴らしい。
うん、ほぼ毎日変わりません風呂上がりに測ってるんですけどね
うんうんうん、
うん、全然、まあ、プラマイ 0.5 センチとか1センチで上下するぐらいでほとんど下がらないですね、
うん、
減らないですね、お腹周りは。
うーん、
うん、
まあまあキープが一番じゃないですか。
まあそうですね、まあ、できればねお腹引っ込めたいんですけどね、体重はまあまあキープでもいいけど。
え、そんな出てます？
ね、いやちょっとポコッと出てるですよ、お腹は。
出てるですか？
出てるですよ
嘘、全然見えないけどな、ガンさん。
まあ気痩せしますからね、私ね、
うん、うんうんうん
うんうんうん、じゃあ気痩せするタイプなんで。
次回じゃあ飲み会の時に酔った勢いでお腹触りますね。
ああそうですか、はい
はい
はい
はい。
で、ではではで、体、ですね、禁酒の方は、うん、まあ、あの収録はマイカースタジオでやったんで、うん、2回、1週間のうちの2回は禁酒しました。
おお、素晴らしい。
一応ね、はい。であとは、まあ、飲んだくれちゃいましたけど、
うんうんうん、
一応7日中
に記念日は飲みました。
あ、そうなんです。ちょっと後で多分あのお便りコーナーに出てきますけれども、うんうん、水曜日、今日は金曜日なんですけれども収録の日はね、
はい、
水曜日が実は創立記念日で、
うん、
会社のですね、で、まあ、休みだったので、うんうん、嫁ちゃんとちょっと、うんうん、国立新美術館というところに絵を見に行きましてですね、その前にちょっとランチでも食べようということで、その新美術館が、どこだっけな、
うん、
にあるんですけど、その近くの方の赤坂でちょっとフレンチレストランで軽くランチプレート、安いやつを食べました。美味しかったですよ、なかなか。
いいですね、
うん、でワインをちょっとグラスワインを飲んでですね、まあいい感じで、
うん、ほうほうほう、
うん。
奥さんも飲まれたんですか？
あ、うちの嫁ちゃんは白ワインでしたね。私は赤ワインで。
あら、いいですね、
うん、いやいやいや、別に
ラブラブ。
いやだからあの日頃飲んだくれてる罪滅ぼしですからね。
ねえ、
うん、ちょっとこういう時に機嫌取っとかないとね、それでなくてもね、あの大変なのに毎晩飲んでくれて、
いやいやいや、
ね、機嫌を取れる時に取っとかないとっていうことだけですよもうい
やいやいやいや、そんなこと言いながらね、取らない人多いですからね、取ってるだけでも素晴らしいですよ。
猫好きさんの旦那様だったらいいじゃないですか、ちゃんといろいろそういうないんですか？
うちの旦那様は、うんそうですね、あのあまりお食事とかは一緒にはないですね、うん、
ないですか、うん、どっかに食べに行くとか、
はい、
レストランに食べに行くとか、
はい、それってあの どうなんですか、ガンさんのところはガンさんがお小遣い内でご馳走するんですか？
いやいやいや、家計です、家計です。
家計で払うんですか？え、予約とかはガンさんがするの？
予約
とかも しないけど、2人で、
まあ、あの店は調べたり、うん、ネットで調べたりっていう、お店を調べたりっていうのはやりますよ、
うん、はあはあ、うん、うちの旦那様はあんまりそういうのないですね
あ、そうですか、
うん、
うん、
けどないから私が、うん、ちゃんとしてよって言って、
うん、
次言ったすごく言った年は次の日反省し、次の年反省してやってくれます。
お
うん、でもそれに私があぐらを打ってたら、その次の年はしなくなります。なのでしなかったら私がまたちゃんとしてよって言って、また次の日、次の年してくれますっていう、うん、まだそんな感じですね、
う
ん、
そういう感じですか、まあ、でも、うん、でもラブラブじゃないですか、ちゃんとしてよって言ってやってもらえるんですか？
いや、今はそのラジオ上ちゃんとしてよって優しく言ってるけど、そんな感じでは私言いませんよ。
あ、そうですか。
はい、もう鬼の形相で言います。なので、いやいや、はい、
はい、
そうですね、はい、次行きましょう。
はい、はい、次行きましょう。はい、
はい、
はい、ということで、
はい、
今週の成果発表がのコーナーだはずなんですが、何やわからなくなってしまいましたが、
はい、
今週の成果発表コーナーでした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。
中編後編も合わせてお聞きくださいね。